おはようございます。今日は、近くは、ブラジルの教会の人が、それから講談教会交換ということで、端間教会の、奥田先生をお迎えして御言葉を預かることができることを感謝いたします。それではご一緒に賛美してまいりましょう。新聖歌135番、差し支えなければご起立ください。ご着席ください。代表して司会者がお祈りいたします。どうぞ心を合わせてお祈りしてください。愛する天の父様、こうしてペンテコステを愛する兄弟姉妹と共に迎えることができることを感謝いたします。イエス様がよみがえり、そして復活され、今天に昇って私たちのうちにイエス様が天に上げられたと同じように、また再び来ると言われました。その間私たちに聖霊をお与えになっていることを感謝いたします。どうぞあなたの聖霊をいただくにふさわしい一人一人とさせてください。今 心を吟味し、主が住まう宮として私たちをお持ちください。そのためにあなたを心から受け入れさせてくださいますように。どうぞ聖霊様が住む宮としてふさわしいものとさせてください。このペンテコステ、主が共に働いていてくださることを覚え、どうか主の宮として、聖霊をなお深く知ることができますように、また聖霊の宮として、強めてくださいますようにお願いいたします。一人一人を用いてくださいますようにお願いいたします。今朝、羽島教会から お招きしました奥田先生のうちに、聖霊によって私たちのうちに深く御言葉を取り付いてくださいますように、また私たちもそのことを知ることができますように、あなたが導いてください。また病の中にある兄弟姉妹を覚えます。どうぞそのうちにあなたが働いて、どうぞ強めてくださいますようにお願いいたします。すべてを主に委ね、イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。それではご一緒に、イエス様がこのようにお祈りしなさいと言った主の祈りをご一緒にお祈りいたしましょう。主の祈り。天にいます、私たちの主よ、皆が聖なるものとされますように、御国がいますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちのお義をお許しください。私たちも私たちにお義のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたの名だけです。アーメン。それでは今朝、ブラジル教会の賛美チームが駆けつけてくださいましたので、早速賛美していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
励まし合うのではなくて、こうやって私たちハーフという形で生まれてきて日本に今住んでいるんですけれども、こうやって日本の教会とも、そして私たち日本人の友達もいますし、ブラジル人の友達もいます。いろんな友達がいる中で、私たち自分たちの教会だけで固まるんじゃなくて、外でも福音を伝えていこうというのが、本当に日々神様が私たちに語りかけていることの中で、こうやって牧先生が、こちらここに賛美しに来ないかという話を受けまして、本当に神様の導きであると私たちは信じています。やっぱりまだ私たちも練習してて欠けてるところありますけど、本当に心から神様を賛美していきたいと思うので、本当に今日みんなで神様を賛美していきたいと思います。賛美する前に今日一つ皆さんと分かち合いたいことがありまして、詩編の34の5節にはこうやって書かれています。主を仰ぎ見ると彼らは輝いた、彼らの顔は恥ずかしめられることがないと書かれています。今日私たちは毎日の中で、疲れてたり不安になったり喜びを忘れてしまう時が本当にあると思うんですね。そして今私たちが生きているこのご時世もいろんなことが起きてて、本当に朝毎日私目覚ましテレビ見るんですけど、朝はもう目覚ましテレビをつけると本当に、いいこともありますけど悪いことばっかりで、本当にいろんなことが起きてて、やっぱりその生きている中で本当に喜びを忘れてしまうっていうことがたまにあると思うんです。みんな、でも私たちクリスチャンにはこの世の状況ではなく神様から来る天の喜びがあるんです。本当にだからこそ、どんな時でも主を見上げて喜びを持って賛美し続けたい。それが本当に私たちの心であり、私たちの心でないといけないって本当に神様から語られてます。今日の賛美を通して私たち今から2曲賛美していくんですけれども、今日の賛美を通してみんなでもう一度本当に神様の喜びに満たされていきましょう。喜びがあるから私たち賛美するんじゃなくて、賛美する中で神様がもう一度私たちに天の喜びを思い出させてくれることを本当に信じています。だから今日もしかしたら悲しいな、あんま元気ないなという心で来た人もいるかもしれないです。けど本当に今から賛美する中でもう一度神様が天の喜びを一人一人の心に思い出させることを私たちは本当に祈ります。なので一緒に賛美していきましょう。
ありがとうございます。次のところへ行きたいんですけども、暑いようでしたら行ってください。クーラーこのままもっと入れた方がいいかどうかお願いいたします。私はこれを着てますんで暑いんですけども、他の方どうでしょうか。窓際は開いてますけれども、暑いようでしたら適当に閉めて適宜お願いいたします。先生大丈夫ですか。
これでこのまま大丈夫ですか。
はい、じゃあ適宜今お願いいたします。我らの国籍は天にあり、そのことを思いながら賛美しながら私たちも続けて歩みたいと思います。それでは聖書をお読みいたします。使徒の働き2章37節から39節。使徒の働き2章37節から39節まで。新約聖書2017ですと236ページになるかと思います。お読みいたします。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。そこでペテロは彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方に、あなた方の子供たちに、そして遠くにいるすべての人々に、すなわち私たちの神である主が召される人なら誰にでも与えられているのです。今日はこの箇所から福音と聖霊の力と題しまして、橋間キリスト教会の奥田健一先生に、御言葉を取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。
普段言わない挨拶で言います。ハレルヤ。今日はペンテコステです。またブラジル人の賛美チームも来てくださって、とても良い証とメッセージと歌賛美を感謝をします。私はいつもおはようございますで始めるんですけれども、主を賛美します、主を賛美します、ハレルヤというのは世界共通語です。どの国でもですね、アーメンはエイメンってなる時がありますけれども、世界共通語です。ハレルヤアーメンはですね、どこ行ってもそれを聞くことができます。私はそんなに多くの国に行ったことはありません。でもその国に、その町に、この岡崎の地にキリストの教会がある、それは本当に嬉しいことです。教会大好きなんです。そこにイエス様を信じて主を求めて集っている方々がいる。 いろんな問題を抱えて、時には悲しくなったり、ちょっと鬱っぽくなったり、明日のことを考えるとどうなるんだろうと悩んだり、でもそれでも聖霊に導かれ、イエス様に導かれ、父なる神の招きに応じて御前に立つ、共に立つ、そのような人々がいるということ、私は本当に喜びなんです。今日はブラジル人の賛美チームが来てくださいました。本当に感謝をします。私たち橋間教会は今年70周年、教団の70周年と重なっています。ですから70周年、団体の70周年もあるし、教会の70周年もあるから、どうしようって両方やるのは大変だってこう思っている中でですね、ちょっと6月に、いろんな方々に来ていただいてメッセージをしていただくというふうになりました。70年、そしてこの岡崎教会は40周年と伺っております。牧先生から70年、40年というのは聖書ではある面特別な数です。70年、バビロンの捕囚70年でした。荒野の旅路は40年でした。本当特別な数なんです。その中で私たちは今日この2026年のペンテコステを迎えております。もうこの2章、使徒の働きの2章はよく知っていると思います。クリスチャンの方でありましたならば。ただ私今日読んでいて改めて思ったのは、ペンテコステの日にこの当時エルサレムに集まっていた人たちは単なる五旬節の祭りで海外から来た人たちがたくさんいたというよりは、この聖書を読むとですね、エルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国々から来て住んでいたがって書いてあるんです。だから旅で来た人たちというよりは、もともと外国出身で、そして今この時エルサレムに来て住んでいる外国人がいて、そこに使徒たちがに聖霊が下って、それぞれの生まれ故郷の言葉で神の偉大な技、イエス・キリストの十字架の死と復活、そしてその技を聞いたんです。ですからちょうど在日のブラジル人の人たちのような感じなんですですね。面白いですね。で、彼らは私たちの国の言葉で偉大な神の御業を聞くってのはどういうことだ、そう語るんです。そしてあれは酒に酔ってるんだなんていう人たちがいて、でそこでペテロは立ち上がってメッセージをするんです。福音を語ります。でそれがの一部、最後の方が今日読んでいただいた2章の37節からの時です。聖霊が与えられるという約束です。使徒や当時のイエスの弟子たちだけではなくて、すべてイエス様を信じる求める人たちに聖霊が与えられる。私や私たちの今のその2000年前だけではなくて、私たちの子供の世代も、いや世界中、求める者に、イエス・キリストを信じ受け入れる者に、神の福音を信じる者に聖霊が与えられる、そうペテロは大胆に語ったんです。聖書によると聖霊は天地万物の時の創造の時に働いていました。聖書の登場人物何名か出てきますが、何名かには聖霊がに満たされたというのを書いてあります。そしてヨエル書には聖霊が全ての人に注がれるとあります。 それで使徒ペテロは今から2000年前ペンテコステの日に起こった出来事はこのヨエルが語った予言の成就なんだとペテロは言うんです。そして神の霊に満たされたペテロはイエス様の福音を語るんです。そうです、聖霊は聖書が語る約束している福音をイエス・キリストの福音を大胆に語らせる力があるんです。使徒パウロは言います。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。語るんです。聖霊はすべての人に、信じるすべての人に福音を語る力を与え、共に働き人々に救いをもたらすのです。今日この読んだ箇所もそうなんです。でまず今日のところで福音と聖霊は何を人々にしたか、ペテロが語った、ペテロのメッセージを聞いた人々にどうしたのか、それは人の心を刺す。ドン。よく日本語では誰かに何か言われて心にグザッときちゃった、心が傷ついたっていうのがありますよね。まあ、そういうのを今はハラスメントって言います。でもペテロは人々に汚い言葉を語ったんじゃないんです。こう言ったんです。ですね、ごめんなさい、こっちですね、ですからイスラエルの前科はこのことをはっきりと知らなければなりません。神が今や主ともキリストもともされたこのイエスをあなた方は十字架につけた。十字架につけたあなた方は。でそれを聞いて人々はぐさっと来たんです。この人々はおそらくイエス様が十字架裁判を受けていた時、ひょっとしたら一部の人は十字架につけろ、十字架につけろと叫んだかもしれません。十字架につけられたイエス様の前である人はぼーっと、何だろう、何が起こるんだろう、何か奇跡が起こるんだろうって待ってた人もいるかもしれません。そして聖書を見るとイエス様が十字架で死んだ時、彼らは胸を叩いて悲しみながら帰ったってあるんです。悲しみながらも彼らは日常に戻っていくんです。映画を見て感動するありますよね。で映画終わって映画館を出ると私たちはだいたい日常に戻っていきます。感動してるんだけど、でだいたい何食べるってなるわけです。日常は変わらない。しかしこの時ペテロのメッセージを聞いた彼らは心刺されたんです。聖霊が働いたんです。ペテロがいじめたわけじゃないんです。彼らはこの自分たちにとって最も不快な、あなたがイエスを十字架につけて殺したんですというこのメッセージが聖なる神の前に真実であると彼らは認めざるを得なくなったんです。聖霊によって。なぜでしょうか。私がよく読んでいるブッシュ牧師という方の本があるんですが、その先生によると彼らの心の内にある神と神の言葉に反発し自己中心に生きようとする心、神と隣人に対する傲慢、神の裁きを恐れない心が神の言葉によってぐざっと刺されて死んだんだ。そうブッシュ先生は語るんです。結果彼らは使徒たちに叫びます。兄弟たち、私たちはどうしたらいいでしょうか。 彼らにはこの時2つの思いがありました。一つは自分たちが犯した罪、自分の罪を自分では清めることができないという思い。です。もう一つは人たちがこのどうしようもない心に解決を持っている、そういう思い。ちょうど自分は健康だと思っていた人が病院で検査を受けたと、そうすると言われた、まあ私もそうなんですけど、このままでは死に至るよ。ショックですよね。その時私たちはもしその医者を信頼しているならば、医者にこう言うんです。どうしたらいいでしょうか。薬ですか、手術ですか、見込みはないんですか、何か助かる方法はないんですか。みんな聞きます。私もそうでした、ね、聖書の中にもそういう人物があります。ダビデなんかも罪を犯した時にナタンによって、預言者ナタンによって心を刺されて、私は主の前に罪あるものですと言って、その後彼は私を憐れんでくださいと叫ぶんです。誰かに心刺されることほど嫌なことはありません。嫌ですよね。でも福音の一部にはこの心を聖霊によって、神の言葉によって心刺されるという面があるんです。心地よい言葉だけではないんです、残念ながら。かつて私もそうでした。三浦絢子さんの小説を読んだ時に、あ、私は他のみんなは悪い、家族も悪い、私は正しいと思っていました。それが三浦絢子さんの本を読んだ、評点という本とか詩を書いておけとかいういろんな何冊か読んだんですが、いや、そうやって上から人を裁いている私が罪人なんだということに聖霊によって気づかされたんです。それがイエス様を信じる大きなきっかけになりました。皆さんもそうじゃないでしょうか。聖霊によってです。牧師によってじゃないんです。誰かによってじゃないんです。そうじゃなくて神の言葉と聖霊によって心刺される体験、経験、これがどこかであるんです。いつもじゃないですよ、そんなに、ね、時々あるんです。キリストを信じていてもそれは起きてきます。でもそれは私たちを傷つけるため、不快な思いにさせるためではなく、神の愛を、神の憐れみをさらにさらに深く体験させるための神のお取り扱いの時なんです。神は愛する人を訓練するんです。取り扱うんです。聖書のを読むとずっとそのことが書かれています。まあ私個人的にはいつかそのことをちょっと本にまとめたいなと願っておりますけれども、私も前の妻を亡くしました。15年前、神様いるんだったらなんで助けないんですか。助かった人もいるでしょ。なんで私の妻は10歳と6歳の子供が残された、10年間シングルファザーやってご飯を作り、どうしても油物が多くなる野菜とかもうちょっと出せばよかった。でその結果私も病気になりました。心臓の病気です。狭心症。でもその経験があって今がありますね。今があります。ペテロは続いてこう言うんです。彼らはどうしたらいいですか。でそれに対して それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物としての聖霊を受けますと言うんです。このペテロの言葉から福音と聖霊は人に罪の許しを確信させる力があるんです。本当に私は罪を犯した神の前にです。誰かに対してじゃない、神の前に罪を犯したけれども、その神ご自身がイエス・キリストによって私を許してくださる、許すだけではなくて神の子供、子供としてくださる、永遠の命を与えてくださる、私を子と呼んでください、私はあなたを捨てない、そう言ってくださるんです。ここで悔い改めてとペテロは言いますが、それは生ける神とその神が備えられたイエス様に心を向けるということです。心が回れ右することです。そしてキリストの名によってバプテスマを受けなさいというのはもちろん大切です。あの具体的に洗礼を受け、まだ受けてない人は受けてほしいとぜひ願うわけですが、イエス様を信じてですね、単なる儀式ではないんです。むしろイエス様の罪を清めてくださるイエス様に信頼して、イエス様に人生を委ねて、その信仰を見える形として表すことを求めているんです。私たちは弱いんです。ある時は燃え上がるんです。でもなんか誰かにちょっとなんか言われるとはぁってなる。心の嵐、ある人はコップの中に入った泥を言いました。置いてる時はなんか上でも上飲めそうかなと思うんだけど、ちょっとグラッとあるとむにゃんじゃんと下の泥が混じっちゃって汚くなって揺らされる経験。あ、俺ってこんなに汚れてるのって時々気づくことがありますし、何もない時はそうじゃないかもしれない。でもそういう私たちを愛してイエス様は十字架で死んでよみがえって私たちを導いているんです。ですからそういう弱さがあるので、みんなの前で、神の前で洗礼を受けて、ぜひ皆さん私のために祈ってください、一緒に歩ませてください、そうやって神の前に約束をするんです。そうすれば賜物としての聖霊を受けますと言います。賜物っていうのはギフトです。私たちに聖霊を受ける権利があるのではありません。ただ憐れみによって聖霊を心の内にいただくことができるのです。その聖霊はどんな力を私たちに働かせるのでしょうか。まず聖書によると、信じる者に罪の許しの保証をしてくださると言います、ね、約束の聖霊によってあなた方は証印を押されている。聖霊は私たちが御国を受け継ぐサインです。だから私たちがいろいろグラグラグラグラあったとしたり、ちょっと道を踏み外してしまったとしても、聖霊は救いを保証してくださるんです。強い保証です。最高の保証です。最強です。聖霊の保証は最強です。私たちが神にハーッてぶたれてもって変な汚い言い方ですけど、それでも聖霊がうちに住んで悲しんでいるかもしれないけれども、聖霊の内在は変わらないんです。保証があるんです。そしてこの聖書を見ると、このあと人々はそのペテロの言葉を受け入れたんです、ね、この曲がった時代から救われなさいって。そうすると彼の言葉を受け入れた人々は約束の、あのペテロのおすすめの通りに洗礼を受けて3000人が加えられたと言います。でこの時 この使徒の働きを書いたルカは彼らも外国語を喋り出したとは書かないんですね。そういうに書いてもいいんです。でも書かないで、むしろ彼らはいつも使徒たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていた。これ聖霊を受けた結果、彼らは共に集まって教会を形成した。初代教会、エルサレム教会が建てられたということです。だからペンテコステはよく教会の誕生日って言うんです。その人が良い人に、道徳的に良い人になったというよりは、彼らは全く新しくされて神と人に誠に仕えるもの、表面的に道徳的な良い行いをするようになったじゃないんです。心から、それこそさっきの賛美じゃないですけれども、喜んで神を賛美し、神に仕えるものとされた。喜び方は文化によって違います。日本人は喜びをわーってするのは苦手です。だ、日本人じゃないです、日本の文化はです。昨日テレビ見ていたら、カリフォルニアで日本人のアーティストのライブがあった。その一番最初のライブ、大好きだったそのグループのライブに日本人の親子のグループが駆けつけたんだけど、渋滞で間に合わなかった、聞けなかった。そうすると子供たちは日本人です、みんな全然違うんです。こっち日本に住んでいる多くの日本人と、もう声を上げて、もう体を揺らしながら、もう聞けなかった、どうしよう、悲しい悲しいって言うんです。あ、これ日本人かってちょっと思ったんです。でそれでなんか番組スタッフが配慮を聞かせて、そのグループと会う機会が与えられた。そうしたら今度は反対です。うわー、こんな素晴らしい言わないって、心こう体くねくねして、わーうわーね、あ、同じ日本人でもあちらで住んでると、あの自分の感情をこう素直に表す文化ができるんだなということを思って、そういう方がクリスチャンになって日本に戻ってきてやるとちょっと大変かもしれないなと思います。でも日本の文化で育った日本人が、日本人のクリスチャンが喜んでないかというと、そうじゃないんです。ある人は、いや日本の礼拝は葬儀のようだっていうふうに言ったアフリカ人のクリスチャンがいたって聞いたことがありますが、そうじゃないんです。私たちにも静かな喜びっていうのがある、静かな喜びがあるんです。じわーんとしてくる強風じゃないんです。デロンギのヒーターみたいな、じわーっと出てくる、じわーですね。そして本当に神に、神のことを覚え、神の言葉を覚え、なんとかイエス様のことを伝えていきたい、そういう思いが与えられるですね。文化によってちょっと喜びの表し方は違う。でもクリスチャンは全て心の中に聖霊による、イエス様による、父なる神の愛によるところの喜びがあるんです。今日本当に喜びっていうことをとても強調してくれたの嬉しいです。クリスチャンの基本は喜びです。もちろん愛、喜び、平安ですね。喜びなんです。神なんか嫌いだったものが神を喜ぶようになった。あなたがいてくれて嬉しい、あなたが共にいてくれて嬉しいって言ったのが本当に変えられた証拠なんです。時々嫌になっちゃうな思うことがあります。心が冷たくなる時がありますが、それでも神がいてくれて嬉しい、イエス様が私と共に世の終わりまで一緒にいてくださって嬉しいって言えるようになる、これは大きな本当に聖霊の働きです。八木重吉というキリスト社の詩人がいます。もうだいぶ古い方ですけれども、彼は29歳で結核のために天に召されました。 詩集が何冊か出ていますよね。私も大好きですが、一番好きな詩はこうです。この世に天国の来たるその日まで我が悲しみの歌は消えず、天国の幻を感じるその日ある限り我が喜びの歌は消えずっていうんです。ある面同居してるんです。この人間の罪の結果、世界に罪が入り、戦争が起こり、物価は高くなり、人と人は争い、悲しみの歌があるんです。でも同時に喜びがあるんです。そしていつかこの喜びが全てになります。この体も新しくされます。新天新地が与えられます。その中を私たちは生かされています。神様の摂理の中で、ご計画の中に、一人一人が、この岡崎教会が、ブラジルの教会が生かされています。山あり谷ありです。ドラマがあります。でもそこに見えない神がちゃんと働いているんです。皆さんは心刺された経験はあるでしょうか。もしそれは、もし自己卑下から来るのだったら聖霊に教えていただきたいと思うんです。いつも私はダメだ、私はダメだ、こんな私は、それは聖霊からではないです。むしろ悪魔です。悪魔はキリスト者の喜びを消そうとします。しかし聖霊が心を刺すときに、そこには真の悔い改めがあります。悲しみます、涙を流します。でも主に向かうときに再び喜びが与えられるんです。これが聖霊から来る心刺される経験、聖霊によるところの経験です。そして聖霊は今日のメッセージに、この御言葉にあるように、単に個人を素晴らしい人に変えるというより、そういうこともあるんだけれども、それと同時に人と人とを結び合わせ、教会を作り上げていくんです。聖霊は、聖霊による一致が与えられるんです。みんな違うんです。日本人だってみんな違うんです。牧師だってみんな違います。私とマック先生だいぶ違いますだから助かってます。マック先生、私先月入院した時に、もう教会で説教できない、急に説教できなくなっちゃった、急にまた2回目の入院しなきゃいけなくなった時に、マック先生が私にもう連絡取って、先生次の説教者私探すからって言って、行って頼んで助けて、ちゃんマック先生いつもお世話になってるんでお願いします、ふっと探してくださいました。で礼拝守られました。本当に感謝です。その時思ったんです。自分はこうやって牧先生のように動けるかなって思ったんです。ちょっと心刺されました、ね、精霊はいろんな形で働きます。でも決して自己卑下をさせるわけではないんです。神に立ち返って本当に許しと喜びと平安を与えられる、新しい力を与えられる。サタンお前なんかダメだ、ダメクリスチャンだって言うんです。でも聖霊は言います、そうじゃない、あなたは私を内に抱いているキリストにあるもの、天にあなたの名は書き記されているもの、そう言います。そのことをぜひ覚えていただきたい、心に刻んでいただきたいのです。聖霊はそしてそういう人たちを集めて教会を立て上げていきます。今後50周年に向かって聖霊がさらに岡崎教会に豊かに、またお一人一人に、またそのご家族に豊かに働いてくださることを私は信じ祈りたいと思います。お祈りいたします。生ける神様、 新たに逆らっている頃、聖霊という存在すら、名前すら知りませんでした。人間は悲しいもの、人は愚かなもの、自分だけは正しいものと思っていました。しかし聖霊が働いた時にそうではない。正しいのはただあなただけ。あなたの皆が崇められることよ、ことが一番喜びだ。そのように書いてくださいました。そのためにイエス様が死なれ、蘇られ、約束の聖霊が与えられました。そして教会が与えられて、教会を通してキリストの福音が全世界に伝わっていきました。そして今またあなたはこの日本を憐れみ、いろんな国の人たちをこの日本に集わしめてくださっております。それもあなたの御業、あなたの御思いに、御心に、ご計画に、どうぞ私たちを用いてくださいますように。小さなものですが、愚かなものですが、どうぞ私たちをお持ちください。私たちを喜びの器と変えてください。イエスキリストの皆によって祈ります。ちょっと長かったですけども、
感謝します。私たちの国籍は天にあることを覚え、喜びを持って賛美をしてまいりましょう。新聖歌136番、御霊を置いてこい、ご一緒に賛美してまいりたいと思います。 それでは献金の時を申したいと思います。心から感謝を持って捧げてまいりましょう。配信先の方は別に問いを来て、そこで、この次のために準備しておいてください。今日の御用は渋谷秋吉島兄弟、よろしくお願いします。
日大学だったことを感謝いたします。今日こうしてペントコースの礼拝に集まれたことを感謝いたします。さまざまな事情があってここにいない方々にもどうかあなたの祝福がありますようにお祈りいたします。今日、奥田先生からメッセージをいただきました。福音と聖霊は優しいだけではなく時に厳しく心を刺してくることも学びました。それは私たちを責めるためではなく神に立ち返らせて神の喜びをイエス様のところに向けることであることを学びました。またブラジル教会の皆さんのユースチームの賛美歌をお聞きしましたことをありがとうございます。とても素晴らしい歌だったことをと思います。イエス様によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
それではご起立ください。正英新聖歌63番父御子御霊のご一緒に賛美して、その後、奥田先生に祝福等をお願いいたします。よろしくお願いします。
あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。仰ぎ願くは我らの主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方すべてと共に使わされたところで、今も後も常しえまでもありますように。アーメン。
アーメン。Thank you.